どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。というわけで、まあ年末押し迫ってまいりました。ちょっとね、配信遅くなって申し訳ないですけれども、今日は長いメール特集ということで、まあ大勢で、わーわー喋るのはとりあえず、次回にしておいてですね、まあ今回は届いたメールの中でも長いメール、まあずーっと読めなかったメール、まあそういったものをちょっと紹介したいなと思っております。まあ熱量と文字数らしいメールというね、ただまあそういうコーナーがあると思って意図的に超長い文を送ってこられてもちょっとマジ読めませんので、まあうっかり長くなってしまったやつですね、そういったものをちょっと紹介したいなと思っております。最後までお付き合いいただければ幸いです。来週12月30日にはですね、勝手にアニメアカデミー賞をやろうと思っております。まあ、なのでご自身でね、なんちゃら賞っていうのを自分で作って、でノミネート、作品をいくつか挙げて、で大賞まで決めて、メールを送っていただければ何人かは読めると思います。さすがにちょっと全員難しいと思うんでね、よろしくお願いいたします。熱文字 @gmail.com です。ではまず1通目、この方はバルさんからいただきました。2回目の投稿になります。バルです。まずはワンルームサードシーズンの放送開始おめでとうございます。まさかの3期、そしてアーススターアニメ枠が生きていたという事実が私は嬉しいです。これで山のすすめ4期、定休10期も夢じゃないという希望を抱いて明日も頑張れそうです。そうだね、ワンルームまさかね、アーススターアニメ枠ね、ぜひちょっとこれからも続いてほしいな。第400回覚悟について拝聴いたしました。まあこれは記念会ですからね。黒柳野崎さんの好きなものに対して誠実であろうとする姿は、セーラームーン R のエンディングテーマ、乙女のポリシーの歌詞のようにとても凛々しいと感じました。一方の岡本さんの徹底的に揉め事を避けたいという考えは、自分のツイッターの向き合い方に近く、その意思を表明してくださってありがとうございますという気持ちです。今回出演された方々の楽しい熱文字の裏にある覚悟について、これが気軽に頑張ってという気にはなかなかなれませんが、熱文字の安定した継続のために課金が必要になった際は喜んでキャッシュカードをスタンバイする覚悟があるということはお伝えしたく思います。ありがとうございます。最後に達夫編集長、私の初投稿となった打文を読んでいただき誠にありがとうございます。身の震える思いです。そこまで真面目に聞かなくていいとの達夫編集長の優しいお言葉が胸に染み入りますが、熱文字をこの数ヶ月聞きまくったのは、それだけこの番組が面白いと改めて気づいたからです。この過去回がやばいというメールもいつかお送りできたらと考えております。それでは失礼いたします。ということで、バル記者ありがとうございます。まあ、そうですね、ちょっとこのポッドキャストかなり音声ね、ノイズとかも入って聞きにくいかとは思うんですけれども、まあなんとか続けるということを目標に、まあ誰かね、なんか編集、音の除去の仕方とかね、なんかテクノロジーについてやってくれる人いればいいんですけれども、ちょっともう何せお金がないもんでね、このような形でやっております。我こそはという人がいたら教えてください。まああとね、 YouTube に音声アップしてもいいよという、希望者がいればですね、ちょっとお願いしたいなと思っております。まあそういうスタッフ希望もねあったらご連絡いただければと思います。続きまして、50代おっさんさんからいただきました。シャッツキステ閉館後期、秋葉原でね、毎月イベントやっていたシャッツキステ、まあこちらの方が11月15日にまあ終了いたしまして、まあちょっとね、スタッフさんにもわがまま言って15日にこちらのポッドキャストでも配信させていただきました。 そしてその後期ということで50代おっさんさんからいただきました。11月18日にいただいておりますね。僕は以前館内で最後の収録でエリスさんの横顔がシスターに見えると投稿した50代おっさんです。施設図書館になってからほぼ毎週2回1時間ペースを崩さず11年通い、11月15日の最終、開館日を経て思うところを記そうと思います。通い始めたところは屋根裏からリニューアルオープンで混雑する館内で食事して帰るだけでしたが、数ヶ月して落ち着いてくると各メイドさんと会話できるようになり、各々が進める漫画やアニメをこちらが視聴、次回再訪して感想を言う、これが面白いならこっちもどうぞという流れが、メイドさんの中にも流行があり、私の一番面白い映画が数年で変わってくるのも興味深かったです。すごいね。この人はもう実際メイドさんに取材をして、ずっとその移り変わりを定点観測してくださっていたわけですね。他の旅人、まあこれはお客さんのことですね。他の旅人も多彩で、買ったばかりの漫画やたった今見てきた映画の話をする人、コミケでの戦利品を交換する人、獣フレンズなどの作品の舞台となった館内の聖地巡礼者、ぬいぐるみやドールを持ち込んで撮影している人、そうそう、公式ツイッター画像、館内の床に座ってロングスカートの裾を丸く広げてるメイドを持ち込んだドールにやらせて、撮影している人がいて、いわくシャッツの床でやりたかったと言っていたのは、人形をたしまない僕がこの手があったかと感心しました。すごいね。熱文字についても触れましょう。図書館開館からしばらくして知らない中年男性たちによる館内からの動画配信が始まり、複雑な心境になりました。そうだよね、これわかります。僕も今にして思えば、お気に入りの店で好き勝手に騒いでいるやつがいると思ったのでしょう。我ながらいい年をしてやきもちを焼いたんだと思います。いや、わかりますよ、その気持ち。しかしそれも最初のうちだけ。テーマシャッツキステの回で達夫さんが店内で無言メイドと客の会話を記録というのを真似てみようと思い、僕がシャッツキステ通い詰めてた頃のこの楽しみ方ですね。図書館内ではメモを取っていたのですが、館内の会話が盛り上がってくるとついつい自分も参加してしまい、雰囲気の半分も記録できないというありさま、それでも閉館まで続けて手帳に まとめ自分だけのバイブルになりました。そうですね、これは難しいんですよ。で、会話に参加しないと、あえてそういうやつを気取ってる人にも思われちゃうんでね、ちょっときつい時あるんですけれども。またありそうでなかった企画として、黒ヤギの二人や石井氏にシャツのメイド服を着せなかったというのは個人的に高く評価します。ありがとうございます。うまく言えませんが、親しき中にも礼儀あり、うん、まあちょっと違う、シャツと熱文字が尊重し合っている、認めている、甘えてないというのは考えすぎでしょうか。これを読んだ達夫さんが、じゃあ着せるわというのが怖くて前回のメールには書けませんでした。まあね、これはもちろんです。僕はメイドさんのことは尊重してるというか、やっぱりシャツキステのメイドさんはシャツキステに入れたメイドさんなんで、他の人が絶対にメイドさんの格好をしちゃいけないと僕は思っております。ですし、自分たちがやっぱシャツキステで配信してるっていうことにもずっと後ろめたさがありました。それはやっぱり他の人ではできなかった、やらせてもらえないかもしれないことを自分たちがやっていたということです。まあ一方で、一番最初にまあこのお話いただいた時には、他の人たちがもしね、頻繁にこういったところで動画配信するんであれば、自分たちがやる必要はないので、まあ遠慮しますということも言っておいたんですけれども、まあシャツキステ側からは、まあ定期的に月に1回自分たちだけ、その他の時はまあメイドさん、そしてゲストという形にしますというお話だったので、まあ了承した次第でございます。まあとにもかくにもイベントをやることにおいて集客の心配をせず、まあ貸し小屋のね、しっかり了承も得られた上で配信できたということは本当に貴重な機会でした。そういった中でお客さんにも来ていただけた。これ本当に貴重な機会でしたね。シャツキッセさん、ありがとうございます。メールはまだ続きます。 人間は所属する集団を複数持つと心が安定すると言います。職場、教室だけではなく、社会人サークル、アルバイト先、飲み屋、僕にとってシャツキスはそのうちの一つに過ぎませんでした。でも大きい割合を占めていたなぁと振り返ります。私もそうです。来年も初詣に神田明神に行き、浜屋とおみくじ、男坂を降りてシャツという正月ルーティーンを実行してしまいそうです。まあ、今年は初詣ができなくなってしまいましたけれどもね。去年の正月には館内書き初めで、毎月賞与と書き、館内の七夕の短冊に、そろそろ店の前にメトロの出入り口階段ができてもいい頃だと書いたのもいい思い出です。あ、いい短冊ですね、それ。最後になりますが、最終営業日まで店を切り盛りしたメイドさんたちはとてもよくやってました。綺麗につつましく上品に宝箱は閉じられました。ありがとうメイドさん、ありがとうシャツキステ50代おっさんさん、ありがとうございます。実際シャツキステでね、出会った人たちというのも非常に多くて、まあホムキチさんね、毎月あのレポートもしてくださっていたホムキチさんをはじめですね、毎月常連メンバー、あるいは長浜さんが出るとき必ず来てくれる人、そういう人たちたくさんいてくれました。メイドさんの側もね、遅い時間まで付き合っていただいて本当にありがとうございますと思っております。シャツキステありましたね、この2020年。僕はどっちかというと将来的にはコロナの年というよりはシャツキステが閉館した理由がコロナだったというふうに思うんじゃないかなと思います。続いて11月5日にいただきました。この方はお名前が、あ、昨夜様の奥様がどうしてもイメージできないサイレントリスナーさんよりいただきました。アニメファンにおける分断についてという、まあ、小難しそうなタイトルのメールです。皆様ごきげんよう。熱文字を19歳から聞き始めて丸5年。あ、ということはこの方24歳だったんですね。若いじゃん、嬉しい。ずっと下せないことがあります。それは深夜アニメファンと一般アニメファンとの違いです。その差って何でしょうか。ジブリ作品が映画興行収入の上位に名を連ね、熱文字メンバーも大好きな新海誠作品がそれに続き、今鬼滅の刃がそれらを追い抜こうとしています。天気の子特集では一通もメールが届かなかった件も踏まえれば、天気の子は秋の新前見で達夫編集長や昨夜様がおっしゃっていた流行っている作品には興味がない、わざわざ俺が見る必要もないを熱文字リスナーが実践したからではないでしょうか。鬼滅は孫うことなき深夜アニメでした。そうですね、面白かったですね。ならば深夜アニメオタクの皆様はこの快挙を喜ぶべきなのに、なぜか批判的です。熱文字メンバーもしかりです。私は慶応も鬼滅も同じくらい大好きです。そこに優劣なんてありません。石井氏が推していたせいぜい頑張れ魔法少女くるみちゃんも公式で見てみたらびっくりするくらい面白かったです。私はアニメが好きです。それもこれも熱文字に出演されている芸人さんの和芸のおかげだと思っています。前説について言及しないのも皆様が芸人だからでしょう。これが素人のポッドキャストなら7分の22くらいボロカスに落としていたと思います。私はその前説すら面白く見ています。優劣をつけたくないので割り見てにも参加していません。よく編集長が自身のことを金毛太と称しておりますが、それもよくわかりません。達夫様って背も高く博識で顔も悪くないし、私はすごくかっこいいと思います。ありがとうございます。ここもう一回読みますね。達夫様って背も高く博識で顔も悪くないし、私はすごくかっこいいと思います。いいね。咲夜様もすごく素敵で、時々氷室京介さんに見えるくらいかっこいいです。そうですね。まあ、国さんも喋らなければというところなんですけどもね。燃える様にはあえて言及しません。何言ってんですか。比嘉君一番コミュ力高い人です。前説案件です。アニメ好きの中でこうした分断が生じるのはなんか寂しい気がします。昨夜様の奥様がどうしてもイメージできないサイレントリスナーよりということでありがとうございます。いやいや、鬼滅の刃みんな見てるって。テレビアニメもで劇場もそのうち見るって。だからそもそも映画を見ないっていう人が結構多いのよ。松崎とかも映画って基本見に行かないって言ってましたから、 年に 1回あればいい方っていう。だからまあ無理やり活かしたりとかも当時してましたけども。まあ鬼滅の刃見るでしょ、そのうち。ただその、今なんかその圧がすごすぎて、今じゃなくていいでしょっていうのあるよね。で、別に熱文字自体も鬼滅に批判的ではないと思うんだけどな。ということで、一応鬼滅の刃特集もやろうと思ってるんですよ。まあ何せこちらにはもう、関口ジョニーズっていうね、アクションアニメ、そして少年漫画大好き人間がいますしね。まあ一人でも関口ジョニーズやってもらいたいなと思ってるんですけれども。で、そうでしょ。アニメにね、そんな良い悪いも特に、社会的な文脈ってなんか僕はそんなに気にならないんですけどね。みんながいいって思ってるものを見てみて面白かったらそれでいいし。まあ、みんながあんまピンときてなかったらまあそれはそれでいいんですけれども。まあ個人的にはもう自分と作品との戦いだと思ってますからね。だからこれは良くないと思ったものには言いますけど、別にそれは番組としての総意ではないということは大前提だと思いますんで、別にこのポッドキャストすべての人が7分の22についてボロカスに言ってるわけではないです。僕だけです。ということですね。だから分断というよりは、まあ、CD の売り方とかに近い感じのビジネスの変わり目ってことなんですかね。鬼滅の刃ってやっぱり AKB 商法というか、やっぱリピーターが基本的に多いんで、とまあ子供ですかね。あのファミリー層だから、僕らの周りファミリー層いないから、そしてリピートするほどの人たちが、まあおいおいでいいわと思ってる人たちが多いから、熱はそんなないのかもしれないし、ある程度もう知ってるからね。まあでも他の作品にしても、そうでしょ、ジブリとか天気の子でもやっぱ絶対見るっていう人なかなかいないと思うんですけれども、だからこそね、アニメファンが一つになるって結構なかなかないんですよ。みんなが見る、どんな立場の人も見るってなかなかないんですよ。まあだからもう本当に2011マドカマギカ以降あんまないんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、あとは、君の名はとかね、そっちに行ってんのかな。だからセールス、興行収入っていうことって僕らあんま関係ないんですよね。まあ面白いものは、あの映画の興行収入に関わらず面白いという、それだけです。まあだから、興行収入すごくてもすごくなくても面白いものは面白いという、ことを言っていくポッドキャスト。まあそれがポッドキャストのいいところだとも思うんでね。そんなになんか、あの悲壮感、思った分断というものはちょっと考えてなかったですね。というわけです。ありがとうございます。続きまして、達夫に聞けということで、クラシックカーディーラーズ衝撃の展開、ありがとうございます。熱文字ネーム、こちらはトヨタダバーサスランチ屋さんからいただきました。達夫さん大変です。久しぶりにたまりにたまった BS11 の名車再生クラシックカーディーラーズをランダムに見ていたら、とある回から、江戸チャイナからアントアンステッドという、ちょっと見た目がゲイっぽいメカニックに変わっていて大ショックでした。即座に視聴と食事を中断してウィキで調べたところ、江戸は番組制作サイドから作業場のシーンを減らせとの要求に合意せず降板したとのことでした。これはね、ちょっと知らない人に言っておきますと、僕が好きな番組というか、毎回見てる番組で、前に、すっごい古い車を買い付けてきて、新車のように、生き返らせて、高く売るっていうことをやっている、名車再生クラシックカーディーラーズという番組があると。で、そこのエドとね、マイクっていう、まあ、二人の、まあ、エドってのはもう、エンジニアですよ。メカニック。メカニックと、そのまあ買い付けてくる営業の人、小太りの。で、この二人のやりとりがいいよ、燃える、超燃える。みたいな話をしてたんですが、このメカニックのエドがある回から突然変わるんですよね。別のアントっていう人にね。そのことに、まあちょっとメールをしてくれたということです。私はエドのキャラクターが好きで見ているところがあり、マイクが買い付けた車をなんだかんだ言いながら直してくれるエドの面倒見の良さや、昔アイドルバンドでベースを弾いていたようなルックスや、巨体を丸めて車に乗り込む姿が好きでした。そうなんですよ。めちゃくちゃでかいです。したがって今回の交代劇はあまりにショックで一気に見る気が失せてしまいました。達夫さん、新しいメカニック、アントはいいやつですか？ もしご存知でしたら教えてください。達夫さんから推奨コメントが聞けたら視聴再開できるような気がします。それでは、トヨタ VS ランチ屋さん、ありがとうございます。いやいや、そんなん自分で判断しないよ。いや、僕は見ましたよ。で、とにかくなんでだ、なぜだっていうことすごくありましたけどね。これはね、やっぱ腐女子脳としてはもう最高の展開なんで、やっぱこう、ね、第三の男が現れるわけですよ。これはもう溜まったもんじゃないですよね。いや、エド見たかったよ。しかもだって自分のシーンが削られるっていうことに対して戦ったわけですからね。その結果だから。いや、確かにね、途中途中マニアックだなと思うところはあったんですけれども、意外とね、この番組ね、なぜか毎週見れちゃうのは、毎回ね、その修正するポイントっていうのの課題がね、違うんですよね。だから、まあ、カラーしかり、なんかこう、今回腐食、裏テーマは腐食の、リカバーの仕方なのかなとかね、あ、エンジンなんだ、今回は、とかね。あるいは床なんだ、とか、あ、今回はこのシフトレバーなのね、とかね。アクセル、あ、電気系統なんだ、今回、とか、そういうのがあって、まあ、それが毎回見るのが楽しいんで、やっぱりメカニックが主役みたいなところもあるんですよね。しかしまあこのメカニックは変わるという、まあ本当に衝撃の展開でね、もうこれはもう燃えるしかないっていう。だからもうクラシックカーディーラーズの同人誌誰か作ってくんねえかなっていうのが僕の今の気持ちです。ありがとうございます。続きまして、10月11日にいただいたメールです。イルカホテル記者、27歳、東京都、20代、意外と20代聞いてる熱量ともです。ありがとうございます。邪神ちゃんドロップキックのマネタイズについてということでいただきました。編集長、皆様ごきげんよう。イルカホテルと申します。あ、すいません。本日私一人です。本日は邪神ちゃんドロップキックのマネタイズ方法について非常に興味深く思ったためメールした次第です。邪神ちゃんドロップキックとは、魔界出身の悪魔邪神ちゃんと彼女を召喚した女子大生花園ゆり根の同居生活を描いたコメディ作品です。原作漫画は2012年連載開始、アニメは1期が2018年7月から、2期が2020年4月から放送されております。私は邪神ちゃんドロップキックが大好きです。理由はいくつかあります。キャラの魅力はもちろんですが、ギャグのテンポが速く、内容が程よくしょうもなく、ストレスフリーで視聴できるので、晩酌中に視聴する、つまみアニメとして非常に素晴らしい。まあ、これは我々の言葉で言うと、カウチポテトアニメですね。学生時代から神田神保町に入り浸っていた私にとって思い出の地での作品であり、街の描写がよくできている、などが理由です。まあ、これは ROD とかでもね、秋葉原舞台でしたけど、やっぱ本好きにはたまらないですよね。さて、この邪神ちゃんドロップキックの3期が決定しました。クラウドファウンディングで2000万円の資金を募り、開始早々に達成。その高額金額支援者へのリターンは、3期タイトル命名権、格話サブタイトルの命名権など、なかなかにインパクトのあるものでした。え、すごいねこれ。また北海道の千歳市とのふるさと納税コラボをはじめ、2020年は4つの自治体とのふるさと納税のコラボを予定されているなど、聖地巡礼を見越した自治体との取り組みも盛んです。ファン向けに邪神クラブという月額料金を取りながら運営されるファンコミュニティや、イベントやグッズに対してのファンとの意見交換会のレポートを掲載したり、劇中に登場する神保町のパチンコや人生劇場との公式コラボレーションなど、非常に意欲的な活動が見られます。ありますね、人生劇場。邪神ちゃんドロップキックはお金を集めるのがうまいのです。熱量と文字数でもたびたび話題に上がるアニメ制作の資金源問題ですが、賛否あれど邪神ちゃんドロップキックは一つの参考事例になるべき作品だと思います。というわけで、イルカホテルさん、ありがとうございます。そうですね、お金を集めるのがうまいのかな。本当にうまかったら、クラウドファンディングしなくてもお金が余ってるはずなんですけど、まあそういう時代でもないと。でも、何億って言っちゃうと、さすがにちょっとハードル高いし、アニメワンクールいけちゃいますけど、さすがにそれはやるのはえげつないと。ということは、やっぱりお客さん、視聴者との参加感も欲しい。で、中には特典もついてるグッズを出そうよ。じゃあ、クラウドファウンディングやってみようかっていうところなのかなとも思いますけれども、まあ真相はわかりません。 しかしまあこれ面白い企画ですよね。だってサブタイトルの命名権とかやばくないですか。で、邪神ちゃんドロップキック面白かったな、本当に僕大好きで、まあ中でもね、やっぱ主人公やってる邪神ちゃん、そしてエンディングソングも、あ、オープニングソングも歌ってますけれども、鈴木愛菜さん、まあこの方ご存知かどうかわかりませんが、僕は鈴木さん、は素人時代からちょっと存じ上げていて、アニマックスの全日本アニソングランプリの予選、北海道予選、その時から知ってます。で、結局そこで北海道予選を勝ち抜いて全国大会まで行って決勝3組まで残ったファイナリストでしたね。まああの時はちょっと優勝できなかったんですけれども、いや今やすごい人ですよね。まああの大会から結構いろんなね、あの優勝はしなかったけどすごい人っていうのは出てます。春菜ルナさんとかね。もう僕覚えてますね。まああとは、まあ、鈴木愛菜さんもそうですしね。あの本当にいろんな人たちがそこ出身で、やっぱりねコンテストっていうのはあのその時の、縁もあって1位になる人を決めるわけであって、本当に続けてる人って続けてるし、本当にすごい人って結果出してるんで、やっぱりねすぐ辞めちゃう人とかやっぱいるんですよね。うん。だから結果はどうあれね、あの最終的にはその後の人生も、その人の頑張り次第で大きく変わってくんでね。邪神ちゃんドロップキック見ながら、すごい人だなと。当時はやっぱ、演歌ね、とか、よさこい超上手い人だったんで、民謡の歌を歌え、もうおじいちゃんからずっと教わってて、アニソンと民謡を、アニ民謡っていうのをね、ちょっとやりたいみたいなお話もなさってましたからね。邪神ちゃんドロップキックはそういう意味では本当にもうずっと注目してる作品で、もうあなんか懐かしい気持ちにさせてくれるアニメですよね。僕そういうところ好きなんです。ありがとうございます。では続いてですね、まだまだいきますよ。足立と島村に関してね、やっぱねみんな文字数多いね。足立と島村ちょっと読みましょうか。今放送中、現在放送中というか、まあ、そろそろなんですけれども、足立と島村、11月16日にいただきました。島州記者、ありがとうございます。足立と島村、いいですね。何がいいって、あの体育館の2階がいいです。私も小学校時代、よくあの空間に入り込んで友人と卓球してました。体育館の2階には必ずコウモリの死骸が落ちているので、今後アニメでもキラキラしたコウモリの死骸が出てくるかもしれません。出てこない、絶対。足立と島村における体育館の2階は、人間関係の下手な彼女たちにとってある種のアジールです。アジールとは、古代、中世社会における教会やお寺などの施設で、そこに逃げ込むと、外で犯した犯罪は許され、外の世界での主従関係や借金などからも解放される空間のことです。アニメ、漫画にはこのようにキャラクターたちを外の世界から守ってくれる空間というのが多く出てきます。オタク系アニメではその役割を担うのは物質が多いですよね。その中でも私が最も好きな空間は、ベタですがやはり軽音の物質です。麦ちゃん、私物のお菓子と紅茶、日当たりの良い立地、程よい広さ、素晴らしい桃源郷です。また、軽音部室内では、校則違反が沢ちゃん先生によって許されています。学校の校則、つまり現実世界の法律が適用されない場所、まさにアジールです。部室でもう一つ、原始犬もいいですよね。オタクじゃない春日部先ですら、なぜか入り浸ってしまうあの空間。見ているだけでオフセット本とタバコと男汗の匂いがムワッと漂ってきます。あの空間も外の世界では許されない禁書を大っぴらに読める空間というアジールです。物質以外ですと、例えば琴の葉の庭で新宿御苑の東屋、これは学校イコール社会からの逃げ場です。朝から金箔も飲めるし、あの花の超平和バスターズの秘密基地もいいですよね。かぐや様の生徒会室は生徒の逃げ場所を作るため鍵を開けかけないと原作で語られています。古くはタッチの朝倉家と上杉家の間の子供部屋。いやらしいです。ドラえもんのドラム缶のある空き地などなど、皆さんのアニメ内の好きな物質空間はどこですか？ということで、島州記者ありがとうございます。これ面白い メールですよね。実は僕はね、このアジール、アニメ作品におけるアジール、まあ、溜まり場とした方が僕はいいかなと思ったんで、溜まり場と定義したんですけれども、溜まり場研究っていうのをね、しようと思っておりました。まあ、やっぱどのアニメもみんなが集まる場所っていうのを作っとかないと都合が悪いわけです。いろいろ。まあなので、僕は空よりも遠い場所を見たときに、これから移動するっていう時に物質がないっていうのが結構衝撃で、これはもう移動そのものがアジールになってるんだなぁという、みんなで溜まっていくっていう。これ山のすすめでもそうなんですけど、物質っていうものがないっていうね。そこでもね、結構やっぱアジール的なものがあったりとかもして、僕は好きでしたね。まあこういったところに注目するのも面白いですね。続いて、熱文字ネーム、青い花にやがて君になると、ささめきことをするおじさん。まあ、とにかく、ゆり好きなんですね。足立と島村、ノーパンチラとブレーキワイヤーというメールをいただきました。ありがとうございます。足立と島村、いいゆりが来ました。秋クールの最注目作品です。戯れる女子高生たちが、とにかく可愛い。あ、これ。タイトルがカタカナ表記のとにかく可愛いという作品もありますが、こちらは童貞ドリーム満載のドタバタ新婚ラブコメで大変楽しめます。少し切ない柄でイチャイチャするシーンが逆に興奮します。今期はこの2作品だけで満足かもしれません。偶然どちらの作品も CV が木戸あかりさん、メインキャラを務めていて久しぶりに気になる声優さんが現れて嬉しいです。まあこれはね、新前件でもちょっと触れました。さて、足立と島村で気になったことが2つありますので報告します。1つは、徹底したパンチラディフェンスです。作品内では、短いスカートで座ったり寝転んだり、飛んだり跳ねたり、スカート内の熱気をスカートで仰ぎ出したりと、パンチラが発生しそうな場面を作って、それをギリギリのところで見せずに、八方手を尽くし、ことごとくパンチラを防ぐんです。完全にパンツが見えてしまう状態や場面の時はカメラのアングルで回避する徹底ぶりです。10年、くらい前の昔のパンチラ華やかりし頃、いかにして効率よく効果的にパンツを見せるかを実践したパンチラファーストの作品が取った手法の真逆だと思います。パンチラファースト、個人的にはパンチラ大好きですが、この作品には邪魔になりますので、いい演出だと思います。そしてもう一つの発見は、足立の自転車の左ブレーキワイヤーです。皆さんご覧になりました？これは国井さん的な視点で、細部が気になってしまったことなので、とても説明が難しいです。その割に聞き合えた後に、それが何？となってしまいますが、しばしお付き合いください。足立が乗る自転車のブレーキレバーにつながるワイヤーが左右で取り回しが違うのです。これは運転する人から見ての左右です。右のブレーキのワイヤーはハンドルの外側を通る普通の取り回しですが、左ブレーキワイヤーはハンドルの内側を通す普通では見られないワイヤーの取り回しになっています。最初に気づいた時には、あちゃー、作画ミスかなーと思ったのですが、どのシーン、どのカットを見ても、一貫して右は外、左は内と、意図的に描かれているのです。あえてそうするからには、何か理由があるわけです。私なりに推測、っていうか深読みをしてみました。物語上の布石にするには細かすぎますし、現時点までの主張でその点に触れるエピソードはありません。もう一つ考えられるのは、キャラクターの持ち物がそのキャラクターのことを表す演出です。私は後者の手法が濃厚だと思います。そうであれば、何を表しているかを続けて深読みすると、それは足立の今の状態を表しているように感じました。授業をサボるのは愚か、学校にもろくに通わない、彼女の何か訳ありで不安定な状態を表しているように取れます。今後の展開はわかりませんが、足立が島村と出会ったことで学校に適応し、次第にいい方向に学生生活が向かっていった末に、 ブレーキワイヤーがしれっと通常の位置に戻っていたら鳥肌ものですが、まあ、といった深読みとは別に、単にブレーキレバーのネジが緩んで内側に一回転してしまい、その状態のままにしているようにも思えます。存在に自転車が倒れているカットもありますし、倒した時にブレーキレバーが動いちゃう時ありますからね。自転車のメンテナンスなどに無頓着な女の子らしい絵を表しているようにも取れます。とここまでですが、第3話までを視聴したお話で、第4話を見たらクラスメートの日野さんの自転車も同じでした。この作品世界のスタンダードのようです。とほほー、骨折り損かというオチに。いな、これはゆりっ子たちの共通サインで、私は女の子が好きっていう意思表示じゃないのかとも思います。こういうとアニメの見方は疲れますね。こういうアニメの見方は疲れますね。でも作品の深読みは楽しくて止められません。長々と失礼しました。ということで、いただきました。青い花にやがて君になるとささめきことをするおじさん、ありがとうございます。面白いね。皆さん、まあ、この後もずっと12月まで足立と島村ご覧の方はどうでしょう、覚えてますか。今一度作品確認していただければと思います。しかしこういった細部に、まあどのシーンを見てもそうなっているっていうんですからね、こういった細部に神は宿る。というかこれはわざわざ書いていて、みんなも示し合わせているので、必ずここが何らかのヒントになっていることと思います。急いで足立と島村の自転車確認していただければと思います。
熱文字。
ではね、続きまして、来週の配信で行う勝手にアニメアカデミー賞なんですけれども、早速もうクールミント記者からですね、11月の時点で勝手にアニメアカデミー賞を勝手にやってみた件というメールが届いておりますので、まあ参考にしていただければいいんですけど、こんなに長く書かないでくださいという反面教師の意味でちょっと紹介したいと思います。熱文字ネーム、クールミント記者。皆さんこんにちは。気がつけばもう12月。皆さん今年1年どうでしたか。今年3月の編集室にゆるキャンの聖地巡礼報告のメールを送らせていただきましたが、コロナの影響で3月以降に予定していた旅行やイベントは全て中止。聖地巡礼旅行以来、休日は家に引きこもってアニメを見る生活を送っています。来年こそはもっといろんなところに行けたらと思っているのですが、ここに来て感染者が増えているという報道もあり、しばらくは期待はできなさそうです。まあそうですね。年末年始ももう外出られませんからね。さて、熱持ちの年末といえば勝手にアニメアカデミー賞ですよね。昨年は開催されませんでしたが、今年は開催するのでしょうか。いや、絶対やってください。皆さんのアニメ語り楽しみにしています。あ、比嘉さんはアニメ見ていないので大丈夫です。って書いてたら、小生も何か賞を発表したくなったので、勝手にアニメアカデミー賞を勝手にやってみました。本家勝手にアニメアカデミー賞に従ってノミネート5作品と受賞作品1作品を発表します。作品賞とかキャラクター賞とか決めてみたい賞はいっぱいあるんですが、それは本家が開催された、誰かが発表すると思うので、今回は聖地巡礼したいご当地アニメ賞でいきたいと思います。こういうことです。前置き長かったですけど、早速本題いきたいと思います。聖地巡礼したいご当地アニメ賞、クルミント記者。まずはノミネート作品。1作品目、2020年冬クール放送、ヘアキャン。2018年に放送されたゆるキャンのショートアニメ。今回はキャンプではなく、ノクルのメンバーが山梨県の観光名所を巡るという内容。以前からキャンプをしないのにキャンプ場へ聖地巡礼だけするのはハードルが高いと思っていたのですが、今回は普通の観光地が聖地なので聖地巡礼しやすそうです。作中でスタンプラリーをやっていたことにちなんで、現在ナシッコスタンプラリーという聖地をめぐるスタンプラリーを実施しています。2021年冬クールには第2期が始まりますので、来年も山梨はゆるキャンで盛り上がりそうですね。ということで、ヘアキャン。 2作品目、2020年ハルクール放送、邪神ちゃんドロップキックスペシャル回千歳編。古書店とカレーで有名な神田神保町が舞台のギャグアニメですが、スペシャル回では北海道千歳市へ旅行へ行っています。支笏湖や千歳水族館、丸駒温泉など千歳市の観光地でも邪神ちゃんが大暴れ。千歳市は北海道の玄関である新千歳空港がある市で、日本の多くの空港から新千歳空港行きの便があるので、そういう意味では聖地巡礼しやすい作品ではあると思います。ということで、邪神ちゃんドロップキックスペシャル回千歳編。3作品目、2020年夏クール放送、放課後堤防日誌。熊本県芦北郡芦北町が舞台の釣りをテーマにした作品。芦北町といえば今年の夏は豪雨という大きな災害に見舞われてしまいました。そんな中でもアニメを制作してくださったスタッフの皆さんに感謝します。さて、聖地については芦北町観光協会のホームページで紹介されていますが、基本的には沿岸沿いに聖地が集中しているため、簡単に聖地巡礼が行えそうです。ただし4話で電車に乗っていった釣り具店のモデルとなった店は熊本市、夏美の実家であるレストランのモデルとなった店は人吉市にあるそうなので、ついでに熊本市が聖地の夏なぐや人吉市が聖地のレールロマネスクの聖地巡礼もできそうです。合わせ技ですね。というわけで、3作品目は放課後堤防日誌。4作品目、2020年夏クール放送、宇崎ちゃんは遊びたい第10話、鳥取で遊びたい。作品の主な舞台は架空の町で、そのモデルは宮城県仙台市となっていますが、第10話だけは鳥取県全面協力の鳥取県を舞台にした回になっていました。この回のエンディングではサザエさんのオープニングのように、本編では登場しなかった鳥取県の名所を宇崎ちゃんと共に紹介していますので、こちらも要チェックですね。現在本編で登場した円形劇場倉吉フィギュアミュージアムでは、宇崎ちゃんの場面カットや設定画などの展示会、グッズ販売も行っているようです。来年1月は米子映画事変が無事開催され、アニメ会も参加するということで、この機会に聖地巡礼をしてみてはどうでしょうか。ということで、4作品目、宇崎ちゃんは遊びたい第10話、鳥取で遊びたい。さあ、そして最後5作品目、2020年秋クール放送、戦翼のシグルドリーバ。千葉県館山市の館山航空基地を舞台にしたピラーと呼ばれる人類の敵と戦うワルキューレたちを描いた作品です。作中でも海ほたるだったりノコギリ山だったりと千葉県内の名所が登場しますが、 CM 前後のアイキャッチで館山市内の観光地を紹介しているのがこの作品の特徴です。今館山市では館山駅や館山城など各観光地に等身大キャラパネルが設置されているほか、ラッピングバスも運行しているようです。房総半島といえば、数年前に鴨川市が某アニメで町おこしをしようとして失敗しているので、この作品はどっちに転ぶかも注目していきたいと思います。というわけで、以上ノミネート5作品発表しましたが、他にも落ちこぼれフルーツタルトの小金石や、波を聞いてくれの札幌市、押田武道館行ってくれたら死ぬの岡山市など、他にも候補はいっぱいあり、選ぶのは難航しました。皆さんいかがでしょうかね。ヘアキャン、邪神ちゃんドロップキック、放課後堤防日誌、宇崎ちゃんを遊びたい、戦翼のシグルドリーバー。さあ、このクールミント記者は何を選ぶのか。では発表します。聖地巡礼したいご当地アニメ賞は、邪神ちゃんドロップキックスペシャル回千歳編です。おめでとうございます。今年のアニメの特徴として、本来の舞台から離れて実在の場所を旅行するという GoTo トラベルを意識したような作品が多かったような気がします。まあ、これはね、実際の制作より前に企画立ち上がってるから、まあちょっと GoTo とは別ですけど、確かに特徴としてはそうですね。先ほども挙げた邪神ちゃんドロップキックや宇崎ちゃんは遊びたいのほか、前説ではお笑いの本場大阪へ行くという回もありました。邪神ちゃんドロップキックスペシャル回千歳編に関しては、邪神ちゃん役の鈴木愛菜さんの出身地である千歳市のふるさと納税でアニメが制作されており、作品内では千歳市の塩さんにも登場しています。さらに2022年放送予定の第3期では、北海道の帯広市、釧路市、富良野市、長崎県の南島原市の4市で、 ふるさと納税が目標金額に達成した場合、それぞれの市が舞台となる話を制作することが発表されています。ふるさと納税の返礼品としてその自治体が舞台のアニメグッズを出すということは多々あるのですが、アニメ自体を作るというのは今回が初めてのケースのようで、こういった新しいことをやってるという意味でも今年を代表する作品にふさわしいと思い選びました。長文になってしまいましたが発表は以上です。ということでクールミート記者ありがとうございます。って長いわ。さすがにここまではね全部読めませんけれども、まあ、なるべくコンパクトにノミネート作品とその理由、そして対象とその理由を添えてメールしていただければ、まあ、1、2通は読めるかなというところでございます。といったわけでね、長いメール特集と目打ったんですが、一行感想コーナーもね、ちょろちょろ届いてるんで、いくつか紹介したいと思います。アゼッチ記者、とにかく可愛いのつかさちゃんが、前はとにかく可愛くてニヤニヤが止まりません。以上です。いいね。アゼッチ記者。やっぱ一行いいね。窓マギアフターみたいに鬼滅アフターを語るべき。鍵格好お父さん、ありがとうございます。鬼滅アフターはやんなくていいでしょ、別にね。ふぐじろう記者よりいただきました。比嘉さんと熱文字メンバーとのオフコラボ、楽しみです。あ、そうかそうか。ゲーム実況でね、オフコラボやるっつってたもんね。続いて、熱文字ネーム、ミニスカ Y 字バランスさん。体操侍、娘の荒垣れいちゃん、レイチェルは超可愛いでござる。うん。そうなんだよ。超可愛いんだよ。いいね、このリズム感。今までなかったのが不思議だね。一行コーナー。座りパンチらは足首で隠す記者。アドチタ島村、発育のいい巨乳メガネ枠の長藤妙子ちゃんが、お肉屋さんの娘という設定に、膝を打った。もう膝を打った。俺も膝を打った。牛乳屋じゃなくてよかったなと思いました。一行コーナー、熱文字ネームキララ枠は見逃せないさんからいただきました。落ちこぼれフルーツタルトは超可愛いだけでなくちょっぴりエロくて指描写もポップでなかなかの傑作である。やかましいわもう本当にその通り。というわけでね、まあこれだけ一行コーナーもいただいたわけですしね、これからも長いメール、そして一行感想、一行メール、ぜひぜひ皆さんからのメールお待ちしております。といったわけで、すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com、 熱文字 @gmail.com までです。おいでね、前回配信したその あのキャラクターは化粧してるのかどうかわからない件、結構反響ありましてね、こちらもありがたいんですけれども、初の石石発案のトークテーマということでね、結構盛り上がってくれてありがとうございます。まあ、まだまだこの件に関してもね、メール受け付けておりますので、いや、僕はあのキャラは化粧してると思うとか、確実にあれは化粧してないと、確証がある証言いただければと思います。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com でございます。まあ、たまにはこういう短い回も用意しないとな、ということで、本日お付き合いいただきありがとうございます。熱量と文字数、長いメール特集でございました。君に